皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはタブツで死にそうなホネストと
グリーンティーと
うまうまになります。
続かないんだなこれが。
うん、ちょっと何言ってるか分かんなかったしね。
何言ってるか分かんないってどういうこと？
いや、
やめろよそれ。つい反応しちゃったわ。
いや、滑舌じゃない？
滑舌の問題かい。寒くて死にそうですって言ったんです。
あ、寒くて死にそう、
音楽だろ、どちらかというと。滑舌じゃなくて
そう、
何言ってるか分かんないよ。リアルサンドイッチマンになった。
いや、音楽でかき消されて聞こえないっていうのはリスナーさんからすると伝わらないからね。
あ、そうね。
収録側の事情ですよ。
失礼いたしました。
確か
に、ね、うん。聞こえてたと思うんだけど。
まあ、かろうじて聞こえました。
あ、そうですか。う
ん。でもそんなに今日寒いですか？
東京は雪降ってましたからね、今日。
あ、雪降ったの今日。
はい。
てかまあ、みぞれみたいな感じだよね、今もね。
うん。
うん、
すよ。
あ、そうっすか。
うん、
まあね、うん、雨ですね、こちらはね。
みぞれですから、こっちは。うん。こっちとらみぞれですから。
ほんとそうですよ。
まあでも、みぞれってなんかね、ちょっと中途半端な感じですよね。
みぞれが聞いたら怒るけどね。中途半端じゃねえわっていう話だからね、みぞれからしたら。
そうね、地表に降りてくるまでの、あれでしょ、時間の具合みたいなやつでしょ。
俺はみぞれっていう名前があるんだって話だからね、これね。うん、
まあ、ね。
中途半端じゃないよっていうね。
まあ、何言っとんねやらっていう話ですけど。
今日大丈夫かな？
ね、話
ちょっと心配になってきた。
お二人には話したことのある、目黒にある焼肉屋さんにね。
はいはい。
ついこの間行ったんですけど。
あー、それね。
美味しいって言ってたやつ、うん、
聞きました？
聞きましたっていうか、写真が送られてきました。
あ、ですよね。あの、グリーンティーさんのご兄弟とね、あとはまあ、うちの後輩と一緒に行ったんですけど。
なんで誘ってくれないんですか、ちょっと。
いやいやいや、君とはグリーンティーと行くから。
まあ、何、そういう、あれなんだ。
いやいや、グリーン、いやいや、グリーンティーとうまうまと3人で行きたいなと思って。
まあ、
その時はその時で撮っとこうと思ってね。
なるほど。
まあ、後輩とも行くっていう約束してたのね。
うん。
行ったんですよ。美味しかったですよ。
あれ、まだうまうまさんはそのお店は知ってるんですか？
あ、言った言った。
ああ。え、店の名前ってでも聞いてないかもしれない。
あ、店の名前は言ってないか。うん、でも、あの、美味しい、お肉屋さんあるよ、目黒にっていう話は、あの、グリーンティーの結婚式の日に言ったのね。
ああ、はい、はい。
だから今度行こうねって話をした後に、グリーンティーに、目黒に美味しい焼肉屋さんあるから今度行こうねって話をした
なるほど。
だから僕も、最初に聞いちゃってるんだけど、誘われてないっていうね。
そうそう、ごめんごめん。それは、ごめん。ちょっとグリーンティーとうまうまとのペアで行きたいなと思ってたから。
うん、なるほど。
まあちょっとはるばる、
そうだね。
東京まで来てもらわないといけないけど。
そうそう、ちょっとね。
まあでも、あの、今年はね、うん、今年は東京行くチャンス非常に多いので、ぜひ行きましょう。うん。
あの、ちょっと予約が必要になりますのでね。あの、事前に言っていただければ
。ええー、もうね、4月。
ホネストの店みたいになってるよね。店員側の態度になってるね。
美味しいんです。あそこのお肉は本当に今までの焼肉の概念を覆す。僕はずっとそうやって言ってるんですけどね。
なるほど。
うまい。
うーん。
美味しかったですよ。相変わらず美味しかった。
骨付きカルビでも食べたんですか？
出ないです。
え？
出ないんですけど、まあうまいんですわ。まあまあ、行きましょう、今度ね。
まあね。
3人で行きましょう、うん、せっかく。
うん、
はい。
でも焼いてる音でさ、ポッドキャストで収録すればいいじゃないですか。
いや、ほんとに。
もう、ジューだけど。
美味しいね。
いや、もうね、もうただただそれを皆さんに幸せの音を聞かせたいよね。
うん、なるほど。
いいじゃないですか、ま、スペシャル企画で、
うん。うん。そうですね。いつの日か、それやりたいと思いますけれども。はい、今日310回ですよ。
うん。
お
う。ね、2月の28日、2月、 だけですけど、28日配信はね。
うん。
まあ今日も元気にやっていきたいなというふうに思うんですけれども、うん、お便り来てますので、今日早速お便りの方、はい、読んでいきたいと思います。
うん。
はい。
まずは、テーマ希望。かっこ、若さと人生経験についてということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。クロシタンというものです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日は取り上げていただきたいテーマがあり、メールさせていただきました。それは、うん、人は誰でも年を取っていくのに、なぜ若さばかりが注目されるのか、です。ほう。
うん。
私たちは様々な人生経験を経て成長していきます。昔はできなかったことができるようになったり、受け入れられなかった現実を受け入れられるようになったり、自ら夢と希望を見つけ出し、努力を重ね、時に鼻歌混じりに多くの苦難を乗り越えたりします。それは自分の若さと引き換えに手に入れた人生経験、知恵があるからです。今私は55歳ですが、10代、20代の自分と比べると、かなり楽しい人生が送れていると思います。仕事して収入があり、好きなこともできる。好きなものも食べられる。子供の頃は許せなかった事柄でも、今の自分だったらそういうものか、と納得して、怒りや憎しみに染まった時間を過ごすことも少なくなっています。かっこ、結婚して家族を持つという夢は果たせませんでしたか、点々点と。この年になったからこそ、味わえる幸せがあると感じています。しかし、世の中ではひたすら、若いことはいいこと、と言っているように思えます。テレビでは若者ばかりが物語の主人公になり、コマーシャルでは、できるだけ若くあろうとするサプリメント等が売られています。もちろん、若いことに価値があることは理解しています。体力や気力、経験がないゆえに、チャレンジできる精神力。女性の場合は、容姿や声、肌に至るまで性的魅力に溢れている。若さイコール未来であり、素晴らしいですが、過去イコール人生経験と学んだ知恵にも価値があると思います。メディアだけを見ていると、まるで若いうちは価値があるけれど、若さがなくなったおっさんやおばさんには価値がない。でも、私たち人間は死なない限り誰だって年を取る。若くなった時、その人はもう価値のない存在となってしまうのでしょうか。それって何かがおかしく思えてきます。私は上記のように若さが失われることが自分の価値がなくなることのように捉える風潮に疑問を感じています。お三人様はいかがお考えでしょうか。もしよろしければご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。長文乱文失礼いたしましたということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ言ってることはすごくよくわかりますね。
うん。
まあでも、僕は何でしょう、会社に行く途中とかラジオをね、聞きながら歩いてるんですけど。
うん、危ないよ。うん。
うん。だいたいその、9時、10時くらいの時間帯って、
お
結構その、お年寄り向けの、
はいはいはい。
なんかこう、サプリメントとか、布団とか、なんか美味しいお肉とか、
あれでしょ
売る系のね。
若さ生活みたいなやつでしょ
若さ生活でしょ、うん。
大丈夫、編集しなくて大丈夫、これ。
いや、モノマネしたんだけど。
あれでしょ、悟空の声でしょ、確かに。
そうそう。
いや、それはいいんだけど。
あ、いいんですか。はいはい、うん。
いいんですけど、完全に若者向けの番組じゃないんですよ。
う
ん、
ああ、まあまあ、お年を召された方用ということですね。
そうそう。そうですよ。だから、まあ時間帯とか、それじゃない？クロシタンさんがちょっと着目してる、例えばちょっとテレビをつける時間帯とかが、ちょうどそういう、なんか若者向けの番組に溢れてるだけで、24時間ずっとそういうのつけてたら、やっぱりね、クロシタンさんが若いんじゃないですか、どっちかって。
いやでも、それだけじゃないんじゃないの、クロシタンさんが言ってるのは。その、例えば、ドラマにしても何にしても、やっぱり着目されるのは若い人の方が多いよね。なんかやっぱり若いっていいよね、っていう発言をする人が、まあ、テレビでは多いよねっていうことでしょ？
それはでも昔からそうですよね。だって
まあまあだから、そうそう、最近になってとかではないんだよね、多分これは言いたいのは、うんうん。なんでこう、ずっと、要は、今も昔もそうだけど、若いってことはもちろんいいことだっていうのは理解はしてるんだけれども、年を取っ ってもいいことってあるはずなのに、なんでずっとこの人間というのは若いものこそいい、年を取ったらなんかもう価値ないみたいな表現で居続けるのかという疑問を投げかけてるんでしょ、うん、きっと。
あ、でもそう感じます。あのホネストさんとか。
あ、僕？
うん、テレビとか見てて、僕ね、あんまりテレビをこう見ないからかもしんないけれども、あんまりこうそういう風潮だらけではないかなとは思ってるんですけどね。あの最近なんか特に何ですか、結構その第二の人生だとかさ、なんか いろいろその年を取ってからも楽しめることを探す的な特集とかも結構多いし、なんか昔に比べるとだいぶその辺って、まあ価値観変わってきたんじゃないのかなっていう感じはするんですけどね。
なるほどね。うん、
僕だって YouTube 見たときに、またちょっともしかしたら論点ずれるかもしれないですけど、うん、岩崎宏美っていうすごい昔のアイドルがいるんですよ、
はいはい
はい、うん。コロッケとかが真似してる、
はい。
もうまさに70年代のアイドルだから。うん、
シンデレラハネムーンね、
うん。そうそうそう、シンデレラハネムーン、うん。あの動画とか見たらね、もう、あの、普通に可愛いですよね。
いや、わかるよ、そんなの。あ、そう、当たり前じゃん。俺だって最近昭和の名曲ばっかり見てるわ。
いや、だからそれで言うと、時代は変わってるんですけど、
うん、
結局その音楽の文化とかで何に憧れるかっていうのってそんなに変わってないんじゃないかなと思って。
まあ、それはそうでしょうね。
でもあの、あれでしょ、そうすると若い頃のやつを見るってことはやっぱり若いことは良いことみたいな。
まあそうです
ね。だから別にね、俺どうなんだろうな。僕も見るんですけど、うん、まあ、最近で言うと山口百恵さんとかね。
うん。
わざわざもう、それで YouTube で飽き足らず僕 CD、アルバム借りに行ったぐらいですから。
ああ
でも、それって、山口百恵さん、まあ今出て、もうね、引退されたから、まあしょうがないっていうところもあるんですけど、うん、若いから、若い動画を見たいから、それを見ているわけではなくて、どちらかというと、僕はね、音楽を聴きたいから見てるんだけどね。
うん。まあでも結構あれじゃないですか。その辺の時代のアイドルだったり歌手だったりみたいな、だと全盛期みたいなね、表現がよく使われるから、なんか、うん、そういう、ね、風に撮っちゃう人もいるかもしれない。
いや、でもね、この、その、うん、ごめん、まあ論点もうすでに黒下さんのものがちょっとずれちゃってるのかもしれないけれども、うん、僕はその、今、まあ、馬場さんと同じように過去のね、
うん、
まあ、アイドルの走りと言われた1970年ぐらいから、アイドルというものが出てきて、うん、で、なんか、花の何年組みたいなのが、こう、ポツポツ出てきて、まあ、モームス期になり、それが AKB になりって、まあ、今の世の中になってきてるわけなんですけど、それを一回分析しようと思ったことがあるのよ。
うん。
というのは、何かというと、その70年代、80年代で出てきてたアイドルって、何歳の時にアイドルデビューして、何歳の時にアイドルを卒業したのか、そして今のアイドルたちは、その年代がどうなってるのかっていうのを、まあちょっと見てみようと思って、軽くこう、ね、ウィキペディアとかで検索したことあるんだけど、
うん、
やっぱりこの近年になればなるほど、スタートの年はね、だいたい、まあ、若年化最近してるっていうところもあるんだけど、一方で、卒業をするとか引退をする年代も、その代わり伸びてんだよね。うん、どんどんこう、高齢化してるというか、まあ、高齢化っていう表現がいいとは、もちろん言わないけど、昔のアイドルは、もうそれこそ21、2とか、行っても24行かない年齢で、アイドルというものは卒業し、タレントに行こうとか女優に行こうっていうパターンが、やっぱり70年代、80年代非常に多くて。
うん。
で、最近は、もうそれこそ乃木坂、欅坂の子たち見てもらえばわかるけど、もう24とか25でも、まだ、まあ見た目若いけど、まあアイドルやってる。だから昔の人たちに比べると、アイドル人生というのは長くなってるんだろうな、というふうに思うわけよ。って考えると、うん、 クロシタンさんの言ってる、まあ若いことはいいことっていう風潮は確かに残りつつも、なんだかんだ、その若いという範囲が広がってきているから、一概に若いとは言うものの、なんかそれって、実は昔で言うちょっと年上も若いって無理やり言ってるだけのような気もしてきてるのよ。言いたいことわかる？
まあ、なんとなく。
まあ、なんとなく、伝わる、伝わる。
だから若さの概念が、なんだろうな、広がってきてるというか、昔は、
年齢っていう話じゃなくて、どういう、何にチャレンジしてるかとか、その、より本質的なものに、目線が向いてて、例えば、黒柳徹子さんとかって、今の若者からしても結構リスペクトされる存在じゃないですか。若い女の子とかからも、すごくこう尊敬されてそうじゃないですか。タモリとかね。
はいはい。
単純にこう容姿とか年齢っていうんじゃなくて、よりその、なんでしょうね、最先端であるかどうか、現役であるかっていうところが重要なのかなと思って、なんで僕は別にいくつになっても何に夢中になってるかによって、評価されるかどうか変わってくるんじゃないかなって思ってますけどね。
あ、そうだね。だからそういう意味で言うと、うん、若さばかりが注目されていると感じる部分もあるかもしれないけど、一方で、経験とか、まあ、書いていただいたように、その知恵とかを、この、まあ、50代、それこそ60代ぐらいのタレントさんが、いや、これってこういうものなんだよ、みたいなところも、一方で受け入れられてるようには思うのよ。さっき、まあ、グリーンティーさんも言ってたけどね。
うん、
そんな風に若さばっかりが捉えられてるような感じではないという風に言ったのは多分そうだと思うんだけど。
うん、
だからまあ、池上彰さんとかのあの番組もいい例かなと思うんですよ。うん、池上さんが、まあ、要は今までの経験知見を活かして、今の若者たちに、いや、こういうことなんだよっていうことを教えるっていうのは、あれは若さに注目してるわけではなく、どちらかというと経験とか知恵をしっかり伝えていくっていうところに、まあ、スポットライトが当たってると思うので。
うん。
まあ、そう考えると、見ようによっては、バランスが取れてる部分もあるのかなとは、確かに僕も思いますけどね。
まあ、まあ、若さが絶対的な基準じゃないとは、まあ僕は思っているので、うん、それぞれの年齢で、それぞれの経験に応じて、その人の価値というのはね、醸成されていくものだと思います。
ただ、まあ、とはいえ、やっぱり人間というものはですね、往々にしてこの、逆行するのに、ちょっと、なんか、勇気じゃないけど、この、時間の流れだったり、老いだったりを逆行することに、なんか力を注ぐことが美学であるみたいな。まあ、なんかそういう感覚をずっと持ち続ける生き物なのかもしれないけどね。
まあね、まあ、それが好きな人がいるっていう、うん。
まあ、それが好きな人が多いっていうのも事実だと思うしね。うん、なんか、若いこそいいんだ、みたいなね。
まあ、それはなんか、各、個人の価値観が違うっていうだけなのかもしれないですね。
うん、だからまあ、
自分の価値観を持って、
そうですよ。
うん、行けばいいんじゃないかなと思います、
ね。まあ、少なくとも我々、うん、まあ我々というか、私は、その若さがなくなったおじさまおばさまに価値がないとは、
うん、
まあ思わないしね。
うん。
うん。経験してきたからこそ、語れることもあるし、分かることもあるだろうし。で、大体、なんだろうね、昔さ、中学高校時代にさ、ちょっと年上の人たちがさ、いやー、あと何年で分かると思うけど、こうなんだよ、みたいな言ってたことって、大体合ってんだよ。その時は反発するけど。だから、知見とか経験ってすごい大切なんだなっていうのを、自分が経験して初めて分かっていくわけですから。
うん、
まあ、それって重要っていうことは、まあ、みんなもね、なんとなく分かってると思うんですけど
ね。まあね、時間は逆に進まないという大きな、ね、流れがあるから、その流れていくものが貴重だと思われてるだけなんじゃないですか。
はい。だから、なんとかその流れを緩やかにしたいというので、若返りとか言うんだよね。うん、できないのにね。
まあだから、
まあ我々がすごいもう、だいぶ大人びてしまったってことはちょっと伝わってしまってるかもしれないですね。
まあ、少なくとも、駆け上がりラジオを始めた頃の我々とは違うということです。
そうでしょうね。
そうね。だから面白いのは、うん、タイム風呂敷みたいなものが発明されたとしたら多分概念ガラッと変わると思うよ。
いや、変わるでしょうね。うん、
いくらでもやり直しできるみたいな。あとは前ちょっと取り上げたかもしれないけど、不老不死みたいなのができたらとかね。
ああ、そう
ね。
うん。
まあまあ、そんなところですか。はい、まあ、すごく面白いテーマだなというふうに思います。う
ん、なんかこれだけでずっと喋れちゃいそうですか、
ね、いや、そうです ね。ありがとうございます。
いけないけど。
ありがとうございます。
ついつい。
はいはい。じゃあ次のお便りに参ります。お便りフォームでいただきました。お名前、なおさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、まだ聞き始めですということで。内容ですが、最近聞き始めて遡りながら聞いているポッドキャストリスナーですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん高校の同級生なのですか？いつまでも仲がいいことで聞いていて羨ま、微笑ましいです。マナーも良く内容も面白いので安心して楽しんでおります。ありがとうございますどうしても皆さんの顔を想像してしまうのですが、皆さん誰に似ていると言われますか？誰か絵が上手い人がいたら似顔絵描いて公開してくれると嬉しいです。より楽しく聞けると思います。これからも末永く楽しませていただきますということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、僕はオーランドブルームですね。
じゃあ僕誰にしようかな。
否定してくんないとさ、このボケが死んじゃうんだ。
いやもうね、ボケっぱなしでいいんじゃない？
嘘でしょ？オーランドブルームなわけないじゃん。なんでそこで、うん、そうだってなるの？違うじゃない。
もうだって骨からしてオーランドブルームと真逆だからね。
骨からしてって言うんじゃない？
確かにパイレーツオブカリビアンって確か骨出てきたから、その物語的には。
いや、それ倒される側のやつだけどね。
そうそう、だから同一人物ではないけど。
ブルームが倒す側のやつだから、それ。ちゃいますから。誰に似てるって言われる。僕も最近もあんまり言われなくなりましたけど、昔、まあ大学入りたてぐらいの時はもうずっとえなり君でしたね。
言われてたね。あれでしょ、えなり君の弟ですよねって真顔で。
そう
だ、弟がいるかどうかも知らないんだけど。
いや、いるんだけど。
あ、いるんだ。
最初はえなり君って言われるんだけど、ちょっとその人と一緒に数時間とか1時間2時間いると、いや、さっきえなりくんって言ったんですけど、あれ違いますね。えなりくんの弟ですよねって言われる。
うん。だから、でも顔が全く似てないんだよね。
そう。顔は全く似てない。
雰囲気がえなりくんなのかな。別に目が垂れてるわけでもないじゃないですか。
いや、まあ若干垂れてるけど、ま、眉毛が。
若干垂れてるけど、えなりくんほど垂れてないからね。
まあまあ、
どっちかって言うとあれじゃない？堀っていう、えなりくんのモノマネする人がいるじゃないですか。
はいはい。
モノマネの芸人さん。うん、ちょっと、それは、そう、どっちかって言ったら、ホネストにどっ近いって言われたら、堀の方が近いかなと思って。
うん、あと、一人ぐらいにしか言われたことないけど、生瀬さんって言われたことある。
何？生瀬さん。
あ、生瀬さんね。俳優の。
俳優の。
脇役結構務めることが多い。
あれよ、最近のソフトバンクの CM で、広瀬すずを怒ってる校長先生役？
はいはいはい。これ僕どっちかっていうと、グリーンティーさんの方が似てると思うんですけど。
そうか、まあまあ、そうか。
あ、俺でもね、わかるよ。メガネかけてる時とかはちょっと似てる
か、まあ、うん。確かにね。
グリーンティー誰だろうね。
俺で、あんまり人に似てるって言われたことないんだよね。
いや、いないもん、だって。
あれでしょ？クリストファー・ロイドでしょ？
ああ。
それ、
もう。そっくりだよ。
でどこを見て？
いや、モノマネがうまい
そうそう。どこでしょ？
あの、ちょっと待った。クリストファー・ロイドのモノマネではないからね、あれね。吹き替え、声優のモノマネだから。
なんだろうなぁ。誰なんだろう、グリーンティーって。そう考えると。
まあね、でも俺年取ったら生瀬さんみたいになるのかね。
いや、まあね、
髪型によっては、
まあ、可能性はあるわね。
髪型によってはね、ちょっとな、似るかもしんねえなっていう髪型はある
けどね。そうね、顔だけっていう風に見たら、うん、ちょっと写真だけ見ると似てるとは思うわ。うん、
まあ、グリーンティー面長だしね、大体。
まあね。
面長でメガネかけてる人を想像してくれればなんとなくわかるかも。うん、もう、馬馬さんは誰なんだろう。
僕もね、これがまた、誰にかに似てるねって言われたことは、すごい少ないですよね。
その少ない中で言うと、誰に似てるって言われたの？
誰だろうな。一回、なんか、平成のぶしこぶしの、
吉村
に似てるって言われたことがある。
いやー、でも違うな。
そうだね。
なん
だ？いや、でもね、なんかこう、よく、会ったことがあるみたいな感じで言われることはあるね、初対面の一緒に。なんかね、どっかにいるんですよ。
でも、うまうまさんの似顔絵は公開してるもんね。僕が描いたやつ。
そうね。そうね。あれも似てると思いますよ。
うん、あのキャラクターは比較的似てると思うよ。
うん。
だから、うまうまさんのツイッターアカウントを検索してくれると、
うん。
それ、ツイッターアイコンがうまうまさんのアイコンになってるんで。
うん。
うん。まあ、似てる人がいたらですね、お伝えしていきたいと思います。
うん、
まあ、あれじゃない？オフ会をやるしかないんじゃないですか。
もうそうだね。
あ、もしくは僕らが、いや、もうみんなが来る前に、もう、おのずと出て行ってですね、うん、YouTube かなんかでもう3人でいきなり顔出し収録するっていうね。
一気にリスナー引いてるかもしれないけど。なんだこいつらか。
いやいや、どういう感銘して
ん
の僕ら。
ああ、なんだこいつらか、みたいな。
想像してたのと違うっつって。
何を期待されてるのか分かんないけど。
往々にしてね、声のコンテンツってね、顔を、こう、完全にいい方に寄せて想像されることが多いんで。
まあね。
皆さん下に見積もってください。うん、だいぶ下に。そしたらちょっと、いいじゃんってなるから。
ルックスで売ってるポッドキャストでは少なくとも絶対にないと思うし、期待してる人もゼロだと思うんでね。多分ね、
我々3人は高校の同級生ですし、中学の同級生でもあります。
うん。
そうですね。
中学からの同級生ですね。
はい、まあね、こう、なんだろう、こう新しいリスナーさん、嬉しいですね。
うん。うん、まあなかなか、うちの番組、女性に聞いていただくことってね、なんか、あるのかもしれない。
いや、でも喋ってる内容がさ、そんなにこう、女子向けの会話は一切できてないと思うので。
ないですね、
そうだね。うん、バナーもよく書いていただいてるんだけど、これから遡られると、俺いろいろ吠えてる可能性あるからな。
いや、でもね、物珍しいとは思いますよ。そういった意味では。新鮮にその、女性の、気配が一切ない感じの、
そうね。
今、良くも悪くも、女性の雰囲気がない。ね、なんか、うん、ゲストとかに呼んだりとかする方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。あと、まあ、パーソナリティでいらっしゃるとか。それはそれですごくいいと思うんですけど、我々は一切そういうのがない。
まあ、だけども。家計ラボで一回ぐらいかな。
そう。
そうだね。マリモよ。
コラボはしたことありますね。
コラボはしてますけど。
ただ、それを聞いてもわかると思うんですけど、我々3人こう、なんでしょうね。すごい下ネタがないですよね。
ないね。
いや、そもそも、この3人って、なんだろう。ウェイ系ではないじゃん。
そうね。
パーティーピーポーではないですね。
パーティーピーポー系ではない。
ではないですね。
3人だから。
あと、そういう、なんでしょう。言い方はあれだけど、稚拙な笑いを取ろうっていう考えてる人は誰一人いないっていうのは。
だから、中学の時のこの3人も、基本的になんか下ネタで、休み時間盛り上がろうみたいなタイプの人たちではなく、どちらかというとその下ネタ言って騒いでる男子を冷ややかに見ている男性3人だったので、
そう。もっと面白いんじゃないかっていう、うん、あったね。
下ネタに頼って笑いを取るなんて、そんなの一番最後の手だって思ってるからね。
うん。うん、もちろん合わせますけど、一切そういう話ができなすぎるわけでもないんですけど、うん あれは、何でしょう。そう、この3人集まると不思議と出ないですよね。
ないない
ね、
うん。
俺一回その言われたことあるのは、
うん。
なんか、僕後輩と喋ってて、でもホネストさんってあんまり下ネタとか言わないですよねって。
ああ、
全然聞いたことないです。
うん。
そういう話とかするんですかって言われて、いや別に、できるけど、一応言ったけど、できるんだけど、多分僕が言ったら、みんなの方が逆に気を使っちゃうから僕は話さないんだって。
変な空気になっちゃうんだ。
いや、なんか、
ミスマッチっていうか。
風貌がさ、もうクソ真面目じゃない多分。僕を見たことある人もわかると思うんですけど、もうなんか、絵に描いたようなかっちりキャラなんですよ、
うん。
中身そんなんじゃないんですけど。でも、見た目がなんか保険のセールスマンか銀行員ってよく言われるぐらいかっちりしてる人間なので、
その人間。ホネストさんが、うん、
うん。
いや、セミナーとかね、一人で登壇するとしても、うん、絶対下ネタは言いそうな雰囲気じゃないなって。
ないでしょ、
うん、
で、その人。こう、知的な話題を誘うというかね。
そうそう、なんかもうちょっと高度な笑いに持っていきそうな雰囲気じゃない。その人がなんかこう、後輩と喋ってる時にバカ話でさ、下ネタ交えて喋り出そうものなら、若干やっぱりみんな引くのよ。わかるの？その、絶対引くなっていうのがわかるから、僕はもう人前で下ネタは基本的には話さない。
うん。
いや、話したければ話せばいいと思うし。
いや、いい、大丈夫です。
うん。それ、まあそうね、普通は、うん、まあ、無理に下ネタに持っていく必要もないからね。
ないからね、
うん。
普通に話してたら。
僕にとっては下ネタはプラスにはならないんです。そういう意味で言うと。だからプラスになる男性もいるのは分かってるよ。うん、なんかおちゃらけて。
うん、本当面白いは面白いですよね、うん。笑ってしまいますよね、ついついね。
バカだなと思うけど。
まあ、そう、バカだなと思うからこそ、こう、込み上げてしまうっていうんですか、こう、
まあね。
わかるわかる。
合う、やっぱ、だから、合うキャラクターかどうかって
あるよ
ね。そうそう。
キャラじゃないっていうのがやっぱり一番ですよね。
うん、だからそう、らしさ。うん。らしくないっていうのは良くないですね。
そ
う
そ
う、うん、
だからその下ネタを、まあ基本的にはあまり扱わない。別に、ゼロではもちろんないですけど、
うん。
もし取り扱ったとしても、なんか、下品な感じにならないように取り扱うよね、多分、そうしたとしても。
まあそうね。なんだろう、例えに例えを重ね、オブラートに包みみたいなことはよくあるかもしれない。
オブラートに包みすぎて、中何入ってるのか分かんないぐらいになるからね、たまにね。なんだこれみたいな。
うん。
なんかこう、めちゃくちゃ自分たちを勝手に褒めちゃうと、例えばですけど、皇族の方とお話しするってなった時に多分失礼がないと思うんですよ。めっちゃ褒めますけど。
まあ、まあ、極論言ったらね。
極論的にはね、
うん。
当たり障りもないんですよ。
うん。
なんか誰かをひどく傷つけるようなことで、
ね、あれは
笑いを誘うこともそんなにない。どっちかって言ったら、新助とか松本ってよりかは、さんまとかそっちの方が近いのかもしれないね。
ずいぶんでかいところに、
でかいところで。
びっくりしたけど
今特にこう傷つけずに笑わせるみたいな流儀があるじゃないですか。
まあ、ね、まあ、まあまあ。
そっちの方がいいかな、
まあ。笑わせてんのかどうか問題はありますけどね。
あります、あります
。まあそんなところですか。はい。
うん。
まあぜひね、これからも聞き続けていただきたいなというふうに思いますけれども。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。まあそんなわけでですね、オープニングだいぶ喋ってしまいましたので、今日は早速本編の方に行きたいと思いますけれども、かけるしタイムズグリーンティーさんですが。
うん。今日はですね、学習塾、コマ級に是正勧告というニュースがあったので、まあ我々って確か3人とも学習塾でちょっとアルバイトした経験ってありますよね。
僕ずっとやってました、大学の時は。
うままさんもちょっとやったこと
ある。もう1年くらい、はい、うん、やってましたね。
まあ、なので共通点があるので、ちょっとこの話って、
なるほど。
実はいいかな、とか思ってですね、うん、ちょっと取り上げてみました。はい。
わかりました。
はい。
はい。後半井戸端カオスのママさんですけれども、今日は。
はい。まぁ、AI って言ったら結構、これまでも話してますけど、
うん
うん、
ちょっとこの中から話題を絞って、シンギュラリティっていうキーワード、これちょっとホットキーワードとして今年多分来るんじゃないかと思うので、
うん、
今日は技術的特異点とされる。
はいはい。
噛みましたけど、シンギュラリティについて、3人で語ってみようと思います。
はい、かけらじらしいですね。今日の話題は本当に。うん、はい。では早速、かけるタイムズから参りましょう。
はい、ということで今日のかけられタイムズは、学習塾コマ級に是正勧告ということで、まずじゃあニュースから、読んでいきますけれども、
はい、
2月21日のニュースですけれどもね、まあ、神奈川労働局が改善要請、学習塾経営の100事業者にということで、まあ、労働条件の改善を求める通知をですね、神奈川の労働局が学習塾を経営するおよそ100の事業者に対して、まあ、通知を出すと。で、具体的には何かというと、まあ、学習塾の講師の賃金、まあ、授業を一コマ単位で支払うコマ給という制度が、まあ、結構一般的に取り入れられているということなんですけれども、まあ、これについてですね、その授業の準備とか、テストの採点とか、まあ、そういった授業以外の時間に行われている業務に対して、まあ、賃金が適切に支払われないという問題が、あると。まあ、そのために、まあ、改善しなさいよという、まあ、通知を出したと。で、まあ、具体的には契約の時に、まあ、あの、アルバイトのね、働くとか契約の時に、まあ、授業以外の業務についても、どういうものがあって、で、それぞれに対して お金はどれぐらい出すということを明確にしなさいと。まあ、そういうことを求めたと。まあ、こういうニュースがね、出ていました。でですね、まあ、今までなんでこれが話題にならずにずっと来てたのかっていうね、いうところが。
目つぶってたんでしょ？
ん？
目つぶってたんでしょ？まあ、ね、見て見ないふりをしてたんでしょ？
うん。まあそうなんだけどさ、結構いろんなところで、例えばその、うん、電通のね、方が自殺されたとか、うん、まあここ、10年ぐらい結構そのブラック企業だったりとかですね、結構話題がね、はいはいはい、絶えなかったところにこう、うん、実はコマ級ってまだそんなにメス入ってなかったんだみたいな。
なんか意外に、まあ、これ、うん、一つ明らかなのは、はい、学習塾の労働者の9割くらいは大学生なんですよ。
うん、そうなんだよね。
うん。
うん、あの、正社員になる人は、まあそこからこう、就職先どうしようってなって、まあ、例えば縁があってそのまま学習塾に入るっていう人が行ったりとか、うん、そのまま、まあ、どっかから入ってきたりっていう人なんですけど、
うん、
割合的にはもう本当に9割くらいはやっぱり戦力となってるのは現役の大学生。
うん、
やっぱりその、家庭教師的にね、1対1でマンツーマンで、実際に、伸びますしね。
うん、
ちょっと知ってる先輩が教えたら大体勉強ってできるんで。
うん、
で、そうするとコマ級って何とか時給換算すると、なんかいろいろ一人一人に対して時間外にいろいろこうやったりとかしてるけど、なんやかんやいてお金がうんぬんみたいな話ってそんなにこう大学生の時ってあんまりわかんないまんま過ごしちゃって、
うん、
なんか文句言わずにそのまんま就職して辞めちゃったとか、
そうそう、
っていう人が多いと思う。
コマ級というのが、学習塾では、もう当然なんだなって思ってるから疑問に感じないんだよね。で、
うん、
なんか、大学生になって初めてバイトができるようになりますって人多いと思うし、
うん、
かつ、今、うままさん言ったように、その学習塾のバイトって大学生がほとんどだと思うんで、
うん、
なんだろう、高校の時に塾講師のバイトなんてできないじゃん、まず。
まあね、そうだね。
で、大学生になって初めて、この塾講師のバイトっていうところに入ったときに、いや、塾講師では、まあ、君たちも 塾にね、行ったことあると思うけど、一コマあたりでお金を支払う制度があるんですよっていう形で説明をされたら、初めてのことだから、そうなんだ、と思うよね。
ね。
だから、なんか疑問に感じずにそのまま、あ、はい、じゃあコマ級なんですね。あ、じゃあ休みの時間は給料が発生しない。ふんふん、わかりました。っていうことで今までずっと誰も指摘をすることなく続いてきたんだろうね。
まあ、そうなんだろうね。てかまあ確かに振り返るとね、自分自身もあのコマ給の制度がありました。学習塾アルバイトした時に。
うん。
で、まあ、すんなり受け入れましたね。なんか知らんけどね。
いや、でもね、
僕も受け入れました。うん。
実は僕はずっと疑問に思ってたの、これは。
ああ。
骨瀬さんどっちかっていうと、それ以外にエクセルでなんかいろいろ作ったりとか、
そう。
あの、もっとお金もらっていいはずの作業をしてましたよね。
時間外にやることがうちの塾って、結構あったんですよ。で、今回、今回のニュースで神奈川労働局っていう話なので、まさに僕が行ってた塾も、対象に上がってると思うんですね。この100事業者の中に多分入ってる、
うん。あ、そうなんですね。
はいはい。思うんですよ。で、その時感じてたのは、僕が行ってる塾は、過去ね、この掛け合わせ聞いていただいてる方は、もうご存知かと思いますけれども、その、進学塾ではなく、どちらかというと、その、地元の中学とか高校の、うん、クラスの中でも、まあ、一般的に言うと平均よりも下の子たちを、なんとかこの授業に、ついていかせるための意味合いが強い塾だったんですね。
うん。
なので、授業をやるじゃないですか。
うん。
授業中だいたい話聞かねえんですわ。この、やからは。
なるほど。
言い方悪いけどね。おい、ホネストみたいな。まあ、ホネストでやってませんけど。まあ、基本先生のこと呼び捨てですし。
ね。
なんか後ろで折り紙折って飛行機飛ばしてるやつもいるし。まあ、聞かないんですけど、それとは別にこう、休み時間になると、じゃあその一人一人の進捗がどうだったのかみたいなことを書かなきゃいけないんですね。
報告書みたいな、ね。
終わった後に、はい。そうそう、報告書みたいなの書かなきゃいけない。報告書を書く時間であるとか、じゃあその授業中にやったテストの採点とか、
うん。
まあ次の授業の用意だとか、まあそういったものはもう丸々、給料は支払われない。
うん。
というようなことがずっとあったので、いや、待てよと。俺は、他の先生はね、まあ、そんなことやってないから、まあ、単純に丸付けして、まあ、こういうもんだって受け入れてるかもしれないけど、僕はまあ、自分が好きっていうところもあったんですけど、数学、まあ、前科目教えてたんですが、数学理科が基本的には中心だったので、理科の、その、静脈とか葉脈とか、その、なんでしょう、模型を段ボールで自分で作って、こういう風な切り口になるからここが赤くなるでしょみたいなのが分かりやすくしたりとか、うん、展開図をね、こう段ボールで作って、こう切り込み入れるとじゃあどうなるかっていうのをじゃあ実際にやってみましょう。とかね。
うん。
っていうのをいろいろこう、面白おかしくこう、なんとかこの授業を聞かない奴らに聞いてもらうための試行錯誤をいっぱいしてたんだけど、
うん、
これってお金出ねえんだよなぁ。理不尽だなぁと思ってやってた。
なるほど。
ああ。オネスさん的には金は欲しかったわけですね。
もらえるんだったら欲しい。
もらえるだけ。
うん。
でもまあ、そういうものだっていうふうに言われてたんで、
うん、
まあでもそれを受け入れて僕もね、この塾に入っているわけなので、まあここでなんかね、波風立ててもってもあるし、うん、まあ塾長とは別に良好な関係だったんで、そこでなんかこう、おかしいだろうっていうような感じでもならなかったっていうのが正直なところかな。うん、
多分どの学習塾でも結構その、塾長とか室長って言われる、
うん、
人って結構気のいいおっちゃんだったりするんですよ。
う
ん、
そうですね。
そう、うまくやっちゃうんですよね。で大学生とかもちょっとそういうおっさん系の人にこう、頼りにしてるよなんて言われたら嬉しくなっちゃって、
うん、
で、なおかつ、その、まあ自分たちよりも年下の、学生を相手に、学生たちからは慕われるわけなので、
うん、
もう悪い気持ちしないんですわ、その時点で。
うん、
そうすると、まあ、お金っていうところで言うともしかすると、あれ、時給換算すると、500円とかじゃねえのってなっちゃうけど、
そう
、
ただでも、裏切れないし、塾長からはなんとなく慕われてる気がするし、うん、ってなって、文句も言わずに、普通になんかなんとなく、働けちゃってるっていう人が、やっぱ他も多いのかな、都内とか。
まあ、そんな気はするよね。いや、確かに、ね、そういう、まあ、なんていうのかな。いろんな人に まあ、生徒に頼られるとかね。そして、室長にも頼られる。結構気持ちはいいと思いますし。まあ、さらに言うと、先生になりたいみたいなね。人に結構塾で、
ね、
働いたりすると。まあ、そういう経験ができるから、みたいなの結構ね。必要以上に頑張るっていう。そういう人も多いから。
今だから、
うん。
思い出したんですけど、
うん。
僕もっといろいろやってましたわ。なんか今考えたら、俺なんであんなことやってたんだろうと思って。
いや、半分くらいは、やっぱりこう、使命感とか、
いやでも、
やりがいもあったんじゃないですか。
まず、その塾のホームページ作ったんで。で、
すごいね。
塾のポスターも作り、
うん、
で、塾のチラシの赤字構成もやり、あの、塾に来た、子供たちがちゃんと来たかどうかを、親にメールを通知するサービスをエクセルで作って、それを始めたりとか、英単語学習ソフト作ったりとか。
もう、今だったら、なんかクラウドファンディングとかで、なんかお金調達しても良さそうな。
まあ結構なお金になってたわ、ね、そう考えたら。
うんうん、まあそうですね。ただ、まあ最近でもこういうね、あの是正勧告っていう話が出てきたってことは、まあ疑問を感じる人が声を上げ始めたっていうね。
そういうことですよね。
まあそういうことだとは思うんですけれども。まあ、これあの、実は異論反論もあって、まああの、必ず、なんていうのかな、そういう時給制にすればいいっていう問題でもないよっていうことをまあ考えてる人もいると。
うん。
うん、まあ、あの、時間に、ね、囚われない働き方っていうのもあるんじゃないかって最近結構、声は出てますけど、あの、裁量労働制みたいなね、話とかありますけども
。まあ、ちょっと今、変な感じで話題になっちゃってますけどね。うん。
まあ、あの、報酬が決まれば、その、効率よく働けば、まあ、それで自分の能力でね、収入をコントロールできるっていう側面もあったりするし、まあ、時給って、その時間をお金に換算する仕事にどうしてもなりがちだったりとか。まあその時間と生産性が連動してる仕事だったら時給って結構ぴったりくるんだけど。まあ例えばその工場のラインでね、何個作るとか。この時間で何個作るみたいな。なんかそういう仕事だったら時給いいと思うんだけど。まあちょっと塾の先生の仕事ってそういうのとはちょっと連動しにくいよねみたいなところもあり。まあ、コマ級はコマ級でいいんじゃねえかっていう人もいるみたい
なんですね。
うん。まあ、ただね、まあ、今回指摘があったのは、まあ、コマ級自体が悪いっていうわけではなくて、授業以外の仕事をどう定義しているのかっていうのが、曖昧なまま、その労働契約を結んでいるケースが多いですということが指摘されているので、まあ、これからはさら、例えば授業準備だったり、その報告書の作成だったり、まあ、授業時間外の相談業務っていうのも、まあ、仕事に入りますと。まあ、入るんだったら入りますと定義して、それに対して、まあ、それに関しては時給でいくら払いますみたいなことも、ちょっと細かく多分定義されていくんじゃないかと。
まあ、逆に言うと、その、授業の準備とかテストの採点に関しては、
うん、
時給換算はしませんっていう契約でも、うん、両者が飲めば、それはそれでいいっていうこと
ですね。あ、それはそれで多分いいと思います、うん。そこが書いてないっていうところがね、なんかコマ級に含まれますみたいな書き方されると。
ああ。ね。だから今、ふわっとしてるところが多いんで、うん、それはちゃんとしなさいよっていう指導が、はい、今回は入ったっ。
まあそうですね。おそらく、うん、まあそういう形でこれから、明確化されていくんじゃないかなというふうには、まあ思います。で、まあ、ここでちょっとね、まあ、ただ、いろいろやっぱり、塾講師のアルバイトって、なんていうのかな、結構グレーな部分もあるのかなと思っていて、まあ、例えば細かい話で言うと、ね、まあ、労働時間って何っていうと、
うん、
まあ、簡単な定義を言うと、労働者が実際に労働に従事している時間だけではなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間とされていますと。だから、例えばですね、塾であれば、授業開始前、15分前には来てください。って言われたら、はい、その15分に時給は発生しないとまずいとかね。
なるほど。言っちゃったらってことね。
うん、はい、うん。まあ、あとはその先ほどね、授業後の報告書の作成とかはまあもちろん、ね、入りますし、まあそれをやれと言われているんだったら入りますし、というのはまあもちろん、関わってきます。ただ、その教える講師として、標準的に期待される知識が不足しているために、自宅で自習予習した場合は、 それをしろと言われてなければ、指揮命令下に置かれていると評価されない可能性が高いと。
だから自発的にやってるものに関しては、
うん、
知らないよ、知らないよっていうか、うん、まあ、対象にならないよ、ね、ということですね。うん、
だからまあ、そうですね。だからそのホネストさんが作った段ボールのやつは、どれぐらい、こう、入ってくるのかというのがね。
まあ、
ね、なかなか説明な、基準が難しいよね。
そうだね。
うん。
そうだね。
さあ、カーリングのね、最初流行りのやつですね。
何を意識したのかと思って。
ごめん。ちょっと、そうだねって最近。
それあれでしょ？そだねーってやつでしょ？
そうだね。
はい。
まあ、あんまりおかしなこと言ってもなんかちょっと聞いちるかなと思って、ね。
そうですね。
はい、
はい。ということで、まあ、これから、まあ、学習塾って結構ね、私がいたところも、もう今ないんですよ。
っていうか、少子化で、少子化でそもそも需要がだいぶっていうのと、
うん、
あと今ネットでね、結構いろいろラーニングできちゃうんでね、
うん、
果たしてマンツーマンの個別指導とか、あとまあ塾での予備校的なところでの受験勉強って、どこまで有効になってくるのかなっていうのは、ちょっとこう考えてみる必要はあるのかなと、
うん
うん、思いますけど。
まあちょっとこれからね、学習塾でちょっとバイトしてみたいとか、まあそもそもその大学生になって何かバイト始めようかなとかって、まあこれ4月も近いですからね、思われる方とか、まあちょっと気にしてみてはいいかな、いかがかなというふうに思いました。で、ちょっと今日、それに関連して、厚生労働省がですね、なんかアルバイトをする前に知っておきたい7つのポイントっていうのね、PDF で、出していて、まあ、ちょっとそれからですね、おって思ったポイントを紹介して終わろうと思います。で、まあ、7つのポイント簡単に読み上げると、まず、1つ目、アルバイトを始める前に労働条件を確認しましょう。まあ、これは、まあ、当たり前というか、当たり前ですね。はい。で、2番が、バイト代は毎月決められた日に全額支払いが原則。まあ、これもまあ、当たり前。かなと思うんですけど、まあそうならないケースもあるということでしょうね。まあだから全額支払いされなかったら相談してくださいって話です。で、3番目がアルバイトでも残業手当がありますと。
ほう。
これね、あんまり僕意識しなかったんですけど、まあ実を言うと、ですね、まあ残業に関しては割増賃金を次のように支払うように定めていますと、うん、労働基準法では。
うん。
1日8時間または週40時間を超えた場合は通常の賃金の 25% 以上の割増賃金とかね、1ヶ月に60時間を超える残業の割増率は 50% だったりとか、なんかそういうのは一応規定されてるみたいなんですよ。だから僕とか昔塾でね、やってた時に夏季講習とか冬季講習とかあったらもうほぼ1日いたわけですけど、
いた、12時間ぐらいいたもん。
割増賃金を払われてなかったので、
払われてなかった
ね。
実はでも週5あれでしょ、40時間は超えないんじゃないですか、わかんないけど、
週でも1日8時間は絶対超えてて、
1日だって12時間いて、その週だって4日やったらもう超えちゃうでしょ。
うん、4日とかでね、超えるから、うん、多分超えてた。時は夏とか冬はあったと思う。うん、でもこれを知らなかったんで、まあ何も言いませんでしたけどね。
いや、僕も知らなかったですね。うん、はい。
で、まあ他にもアルバイ、4番目がアルバイトでも条件を満たせば有給休暇が取れます、というのもあるそうです。
うん。
まあ、これはですね、まあ週1日以上、または年間48日以上の勤務をする方で、雇われた日から6ヶ月以上継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤した方は、有給休暇が取れますと。だつまり、仕事をする日に仕事を休んでも賃金がもらえると。
ほう。
これもまあ知らなかったんですけどね。
知らないね。
とかですね。
大学生の時とかね、まあ、その、例えばアルバイトをするっていう時に、うん、そこまで、お金に対して、注目してたわけじゃなかった。
まあ、そうだね。
うん。
今思うと、 だいぶそういった突っ込みどころは、
ええ、
多いですね。
そうなんですね。まあ、あと3つはさらっと言って終わりにしますけど、5番目、アルバイトでも仕事中の怪我は労災保険が使えます。6番、アルバイトでも会社都合の自由な解雇はできません。で、7番、困った時は総合労働相談コーナーに相談をということで、まあ、厚生労働省が、という電話ホットラインを引いていたりしますので、まあ、ぜひちょっと調べて、何かね、これからアルバイトする方の参考になればと思います。すごくわかりやすく書いてあるので、一度目を通していただけるといいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、これから大学生になる方とかですね、学習塾今経営してるよとか、まあ、過去にアルバイト経験がある方とか、まあ、幅広い方から、まあ、この話題に対してね、ご意見いただけるといい、助かります。まあ、ぜひね、良いアルバイト生活を送ってください。まあ、誰に言ってんだって話ですけど。
すげえ、締めくくり方だったけど。
はい。ということで、まあ、以上。
もう終わる、終わりに向かってる感じだったね、今。
はい。以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、糸端カオスはですね。
はい。
技術的得意点、シンギュラリティについて語ろうと思います。
うん。
シンギュラリティって聞いたことありますか？
シンギュラね。シンギュラ。
シンギュラ。シンギュラ。3年ぐらい前かね。一回やったよね、うん、かけ味で。
なんかね、聞いたことあるわ。
何回やりましたね。
うん。
うん。
シンギュラリティって言ってやってたんだっけ？
言ってます。技術的得意点。
言ってた気がするけど、その時も、分かったふりしてたと思う。
ああ、
うん、シンギュラリティね。
収穫加速の法則とかいうあたりを確か説明してたと思うんですけどね。
そうそうそう、そう。はい。まあ、まあ、そこに思い切り被っちゃうと、まあ、結局過去回と一緒じゃねえかってなっちゃうんで、
うん、
簡単にシンギュラリティとは何ぞやっていうのだけ説明してですね。
お願いします。
あとは、
はい。
どんな未来が来るんだろうねっていう仮説を、まあ、我々3人で、
楽し
い。お話しようじゃないかと、
うん。
思うわけですよ。
はい。
はい。で、まず、シンギュラリティっていうのは、まあ、その人工知能などがですね、まあ、あるタイミングで、自分たち、なんでしょうね、僕らが想像している人間の今までの科学技術とは、もう全く、こう、予想外の、まあ、進化を、ものすごい速度で行ってしまう時代が来るっていうのを、まあ、シンギュラリティっていうふうに、まあ、一つ、まあ、きっかけみたいな形で定義してると。
うん。
で、あくまでもこれは予想というか仮説ですね。
うん。
なので、まあ、絶対起こりますっていうわけではないですと。ただ、まあ、その過去回でもやったかもしれないですけど、その、レイ・カール・カーツワル・ワイルっていう、うん、まあ、ちょっとそういう人がいて、この人が、まあ、進化速度が極めて速くなるんだよ、みたいな話をしていて、まあ、それが今、まさに AI とか、まあ、業務の効率化だとか、いろんな最新ソフトを入れたらどうのこうのみたいなですね、話が入ってきたせいもあって、
うん、
今結構話題になってきてると。
うん、
まあ、言って3年くらい前から AI ってすでに言われてましたけど、今なんか CM とか見てもかなりの割合で、もううちは AI 入れてますとかね、なんかそんなことを言ってるうさんくさい社長がいたりなんかする時代になっちゃいましたと。
うん。
いうのもあって。で、改めてちょっと今取り上げると面白いのかなと思って、まあ、話題として選びましたと。
そうですね。
はい。
まあ、
で、このシンギュラリティ、
ね、
うん。
はい。
はい。これが起きちゃうと、我々人間とはまた別で、例えばの話ですけれども、人工知能が、自分たちを進化させるソフトを作って勝手にこう進化していくと、
うん。
もしかするとそれってもう僕ら人間がないがしろというか何でしょうね。逆に敵対される可能性もあるし。
マトリックスみたいだ
よね。うん、まあマトリックスみたいなものです、うん。うまく共存する可能性もありますよね、
うんうん。
人間に対して割と好意的に見てくれる可能性もあるし、
うん。
支配的になってしまうかもしれないし。もしかしたら人類が、うん、その脳にそのチップを入れることによって、結局本質的には人間なんだけれども、ものすごい人間ですと。 これをポストヒューマンって言われてるんですけど、
うん、
ポストヒューマン。
ポストヒューマンっていうのは、能力は異常に高いんだけど、高くて、もう人類じゃないんじゃないかと、
うん。
人間とは呼べないようなものなんだけれども、うん、まあ、人類が進化した先にあるものっていう形で、ちょっとまた、キーワードとして出てきてる話ですね。ただの人間じゃないと。まあ、ある意味神みたいな。
うん。
もしかすると、我々のこう、頭の脳の回路みたいなあるじゃないですか。こう考えたりする思考の速度。これって、結局、今の技術をもってすると、そんな早くないんじゃないのっていう人がいて、で、これがもし科学技術で塗り替えられた場合、その、さっき言ったシンギュラリティっていう、まあ一つの技術的特異点というものが出て、ものすごい速度で、例えば進化するようになったりすると、それをチップに入れたりした場合は、例えば僕らちょっとうーんとか言って悩んで1秒2秒くらい考えたりする隙に、もうなんかもう明日とか明後日の予定をすべてスケジューリングしているとかですね。まあそういった人が現れるんじゃないかと。もしかするとその時点で1秒2秒の間だけに、の間だけで、今後の世界情勢どうなるのとか、株がどう動くのとかですね。例えばそれをちょっとこう、パパパーと電子化して、実は論文出しましたとかですね。そういうことが、もしかすると可能になるかもしれない。
うん。
そして限られた、まあ、多分人類全員がそんなことできるはずないので、もしその限られた人がそういうことができたりして、しかも権力があったりすると、それだけで組織化されて、もしかすると大勢の人間が何か被害に遭ってしまうとか。
うん。
逆に支配されてしまう。どっかの国がものすごく強い立場になる。いろんな想像ができるわけですね。
うん。
っていう形で、今まさにいろんな仮説がたくさん出ていて、すごいその仮説自体は大変面白いトピックなんですけど、一方でちょっと不安な気持ちもちょっとあって、我々3人で、何でしょうね、どういった点が不安なのかとか、逆にいや不安なんかないよっていうんだったら、それはそれでいいと思うし、っていう話を、ちょっと簡単にしていきたいなと思うわけですわ。
なるほど。
はい。ということで、はい、シンギュラリティ、詳しい説明はしてないですけど、なんとなく、まあ、人工知能が、などが発達して、まあ、もしかすると我々人間がものすごい進化するかもしれない。もしくは、人類に敵対する AI が現れるかもしれないっていう世界ができたときに、
うん、
ホネストさんだったら、どんな未来が来ると思いますか？予想ですね。
どうなんだろうね。でも少なくとも、AI が、なんでしょうね。AI を作るというか、AI 同士で盛り上がる世の中は確実に来るんだろうなと思いますよ。要は人間を置いてきぼりにする世界ね。
ボット同士が会話するみたいなニュースがちょっと前ありましたからね。
ありましたね。要は、人間がわからない言葉で会話し始めたっていうのもあったじゃないですか。そうそうそう。なんか飲んでます？
飲んでます、飲んでます、そりゃ。
はい、だってもう、馬場さん寝っ転がりながら話してるでしょ？
うん。いやいや、やたらとなんか飲み物準備してんなみたいな音がちょっと聞こえた。
いや、さっきね、いや、ソファーに寝そべってやろうとしてたら、なんかこう、電波が悪いと。
ああ
二人の声が全然聞こえないじゃないかってことで、ちょっとあんまり喋れてなかったと思うんですよ。だから。
そうだね。全然会話参加
じゃない。入ってこないでしょ？パソコンの前にちょっと来たんですけど、そしたらちょっと飲みたいなと思って今、ちょっと飲み物を用
意して。聞け話しよう、俺の。
ちょっと僕勝手にうろうろしてるんでごめんなさい。
うろうろするな。
リスナーさんの方々も。
プレゼンテーション。
うままだけサボってる。うままだけサボってんなって。
プレゼンテーション中か。違うんだ。
要は、
そのコンピューター同士が独自のね、言語で会話をし始めたっていうので、まあそれは危険を察知して人間が強制終了しましたっていうようなニュースがあったじゃないですか。ちょっと前にね。で、
ありました。
それって、まあもちろんコンピューター同士が喋ることが人間が、まあ予想をしてなかったわけじゃないんだけれども、これはちょっと良くない方向に行きそうだなってことで歯止めをかけた結果があれだったとは思うんですけども、効率を考えたら、まあ絶対そのコンピューター同士の会話の方が、もう格段にいいわけですよ。データ通信量の問題とかも含めてね。で、そういうことを考えると、例えば僕たちがこうやって会話してる会話も、今までこう駆け上がりラジオをね、撮ってきてもう310回ぐらいになるわけじゃないですか。 で、その中で、僕が全く同じフレーズをかなり長文で言ってるケースって、もしかしたら何回かあるかもしれないわけですよ。
うん。しかも覚えてないわけですね。
そう、覚えてないけど、同じフレーズ、例えば、うまもさんでも最近、僕も思ってるんですけど、って、このフレーズを何回も言ってるかもしれない。それをコンピューターは、A という一文字で置き換えることによって、もう単語だったりその意味も全部伝わる、お互いに伝わるんだけど、もう言葉尻としてはもう A でそれは全部表現できます、みたいにすれば、まあ、計算の処理能力も今の状態でも格段に上がったりとかね。まあ、そんなことが考えられるわけですから、コンピューターだけの世界で言ったら、それが一番効率のいいやり方。だからこそ、コンピューター同士の会話はどんどんそうなっていった。と思ってるんです、私は。
うん。なおかつ、量子コンピューターとかのは、を使い始めたら、もう物理的限界超えちゃいますからね。
いや、そう。だ、うん、そういうこともあって、もしこの AI が発達をしていってね、人間を最初は人間と会話をして、人間の生活をより良くするっていうような、形でこう、どんどん発展を途中まではするのかもしれないけど、おそらく AI がその知見をどんどん貯めていく中で、AI 同士の会話の方が人間と会話をするよりよっぽど効率がいいっていうことに気づくタイミングが絶対にあるはずなんだよ。そうなった時に、まあ、さっき言ったように、その AI 同士で、盛り上がって人間を置いてきぼりにしていく世界っていうのは、まあ僕は絶対来るかなというような意味合いで言わせていただいたというところなんだけどね。
うん。面白い話ですね。
来るんじゃないかなと思うよ。そうすると、もう人間は、多分、もう、手がつけられないと思う。もう、だからこそこの前止めたんだと思うけどね。もう理解できないから。うん、人間からは、
うん。その後どうなっちゃうんですか？その、人間はただ無視されるだけなのか、
うん。
そのうち AI 同士のそのやりとりの中で、
うん、
なんか人間っているけど無駄じゃないみたいな。なんかもう燃費が悪いし、物を壊したりとか戦争とかをするので、我々でちょっともうおとなしくしましょうかみたいな感じで、で、ものすごい機械を作って一気にこう、ドーンみたいな、ことが。
でもね、
まさにターミネーターみたいな。
そうそう、ターミネーターとか、その、なんだろうな。さっき言ってたマトリックスの世界のような機械だけの世界で人間を構築するみたいなのっていうのは僕は正直あんまり起こんないのかなっていうちょっと楽観視的なところもあって、というのは
有効的、
うん、有効的というか何も気にしない存在になるんじゃないかな、コンピューターからして人間というの。
まあよくね、宇宙人と対等に話ができるためには知的レベルが同じでないといけないという話が、
うん、
まああるんですけども。
そうそう、
まあそれと似たような話で、はい、結局話が通じないっていうね。
そうそうそう。
ことになる可能性があるんじゃないかとは言われてるよね。
今の世の中で言うと、なんだろうな。ちょっとニュアンス違うかもしれないけど、例えばいきなり僕が何も知らないアフリカの地にポーンと放り出されて、それが僕とウママさんとグリーンティーさん3人が丸々ポーンと投げ出されて英語が全く通じませんっていう時に、おそらく最初はアフリカの人たちとなんとかこうコミュニケーションを取ろうと画策していろいろやると思うんだけど、そのうち、あ、もうこれどう頑張っても伝わんねえなって言ったら、もうとりあえず3人で話し始めると思うよ。もうどうする？とりあえずこの今の現状を打開するためにちょっと3人の知恵絞ってさ、うん、なんとかここを出して通じるところに行こうとかっていうような会話になるじゃん。
最初からそうなると思うけどね。でも、アフリカで一人で頑張れって言われても。
まあ一人でっていうか、だからそう、一番最初はさ、まあ3人でまず相談して、じゃあ近くの人に英語で話してみたりとかさ、そういうなんかアクションは多分すると思うんだよ。でも、それができないって分かった瞬間に、うん、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、後回しにして、こっちは。まず3人でできること何があるだろうって考えて、そこから動き始めて、なんとか打開策を見つけていくみたいな。それが、ボディーランゲージでなんとかうまくやってタクシー乗せてもらってみたいなことなのかもしれないけど、まあ、そう考えると、なんだろう。 コンピューター同士の会話の方が圧倒的にやりやすいって感じたコンピューターは、人間とコミュニケーションを取るのは、もちろん、やろうとは試みるんだけど、それよりもこっちの効率の方がいいから、まずこっちで話を、どんどん進めて、何か困ったことあったら、ちょっと人間にも話してみるか。で、人間っていうものは、自分のことを作ったものという認識はないかもしれないけど、まあ別に、敵対をする必要もないし、自分たちより、なんだろうな、違う、考えを持ってるというか、物体として存在するものたちであるという、まあそもそもの生き物として違うという認識をすると思うんで、あえて攻撃する必要も別にないし、危害加えてこないし、まあ、ほっといていいんじゃねってなるような気はする。
うん。だから、クリスさんは、
攻撃はしてこないような気がするんだけどな。
うん。今の話も加味して、どういう、なんでしょうね。多分半世紀後くらいだと思うんですけど。
まあそうですね。まあまずですね、今日お二人の話を聞いてすごく面白いのがですね、以前この技術的特異点を話した回が152回なんですね。うんうん、はい。2013年10月10日。
半分くらい前。
はい。
もう5年。やべ、何話したか全然覚えてないわ。
4年半前。で、この時には、確かね、最初にね、僕もね、これ、井戸端カオスでコンピューター人間の知性を超えられるかっていう、まさにドンピシャなタイトルをやってるんですけど、そんなことねえだろっていう感じのことをお二人言ってたんです、最初。
うん、言ってたわ。
で、今日ちょっと、やっぱ違うんですよね。やっぱり5年経ってですね。
だから、身近になったんだろうね。うん、
でですね、まあ。
なったらもう、無視されるっていう、そんな話まで発展してますからね。
で、
これは前の話じゃなかった。はい。
そうですね。まあ、個人的にはね、まあ、一種の進化みたいな形になるとは思っていて、で、どういう進化かというと、今まで地球上の生物ってハードウェアの進化はいっぱいしてきてるんですよ。うん、脳みそがでかくなったり、うん、二足歩行をしたり。うん、で、コンピューターっていう形になると、もうそれはハードウェアじゃないんですよね。ソフトウェアの進化になってくるんですよね。
うん、
つまり、人間の脳みそと同じ神経回路を、まあ、コンピューター上に乗っけられたっていうことは、それをプログラミングで表現できたっていうことなんですよね。
うんうん、
っていうことは、もう概念なんですね。その進化自体が。
うん、
そうするともう、コンピューターという電子回路以外にも、その概念を乗っけることができる世界っていうのが多分繰り広げられていくと思うんです。
あ、だから、今こうやって自分の肉体があって、うん、ホネストという人間が喋ってるけども、
うん、
僕のこの意識とか考え方をそのままソフトウェアに移管して、
うん、
そっちで生き続けるような世の中になる。
まあそういうことも多分できるようになると、う
ん。なるほどね。
うん。で、まあ、そうすると、そうですね、そもそもじゃあ人間って何っちゅうね。まあ、その人間というのは単にそのソフトウェアが乗っかるハードだというね、扱いに、まあ、なって
パソコンの今のデスクトップとかと同じような概念に なる可能性があるってことだよね、うん。で、古くなったら捨てて新しい肉体にその感情を乗せましょうとか。そうそうそう。
で、我々がね、なかなか宇宙人とかと出会わないっていうのももう我々以上の知性を備えていくとそういう概念の世界になるからもうコミュニケーション取らないんじゃねえかなと思ってね、こういう物理的な存在がいるものとは、
うん、
っていうところもまあ思ったりはする。だからだんだんそのハードウェアに依存しないレイヤーにね、知性というのが
うん、
こうなっていくんじゃないかなと。
うん。
うん。
ただ、この、例えば2000年とか3000年くらいの歴史だけ見ても、
はい、
人間の平均身長ってもう3、40センチくらい違うんですよね。
うん。
確か。最初1メートルちょいくらいしか多分なかったんですけど、で、ちょっと前、1500年くらいの江戸時代、ん？そんなくらいか。その辺って確か平均身長150ないとか、そんな、男性で、
うん、
確かそんなくらいだって聞いたことがあって、で、まあそれってただ単に西洋化っていうか、お肉とか牛肉とか食べまくって進化した、進化っていうかね、食生活で体格が変わったってだけかもしれないんですけど、
うん、
ハード的にも、もう1000年、2000年くらいすると、 千年前の今の我々からすると風貌はだいぶ変わるんじゃないかと思うんですよ。
まあ、なんかあるよね。すげえ顎が尖って脳みそが膨らんだみたいなね。で、
だけど、ね、我々が思う、ね、
そう。
宇宙人みたいな、ね、うん。
見た目は変わると思います、絶対に。
うん。
だけど、千年、二千年くらい前、初めてその文書ができたりとか、ギリシャ神話とか、なんかこう、古事記とかね、日本書紀みたいなのとか見ても、共感できる話ってたくさんあるじゃないですか。
うん。
そういうのを見ると、人間の意識っていうところは、どっかから一応完成して、一応、こっからが人間ですみたいな、なんかアウストラロピテクスとかなんかこう、クロマニオン人とかわかんないんですけど、もういなくなった人類みたいな、ある特定の状態から意識が、なんか人間の意識が一旦完成して、あとはもうソフトウェアですよね。いわゆるその、クリンチさんが言っていただいたものを使って、知識レベルがひたすらどんどん上がっていくんだけど、主役的なところで言うと、もう人間っていうのがもうずっと続くんじゃないかっていうのは、僕はちょっと一つ思ってて。なんか1万年、2万年くらい後も、形とかね、使うものはまるで変わってるんだけれども、なんかちょっとこう、誰か、なんかこう、こけたりして笑うとか、なんかそういうこう、しょうもない笑いみたいなもので、なんかこう、笑ったりするって、1000年、2000年前からあると思うんですけど、
うん、
多分それは多分なくなってないんじゃないかなっていうね、
うん、
のは思います。で、仮に AI が自分の自我を持ったとしても、なんかこう、生物学的な欲求って多分もう、発しようがないじゃないですか。こう、うん、今、我々が持ってる、なんかいろんな欲求って、もう、生まれた時から持ってるんで、しょうがないんだけども、AI とかだったら、そういう欲求ってないんで、うん、まあ、意図的に人間が作ってコントロールすれば、もしかしたら、なんかできるかもしれないですけど、AI 自体がそれを望んで、それを複製するかどうかって多分あんま考えられないなと思って。
なんか、
うん、
その AI に羨ましいとか、妬み、そねみみたいな感情が入るか入らないかによって変わってくると思う、ね。
そう。だから人間臭さみたいなのがなかったら、多分、うん、支配したりとか、なんかこうやってやろうって気持ちすら湧かないのかもしれない、ね。
そう。その感情が、うん、処理上、無駄な経路であるという判断をするような気がするのよ。他人に対して、羨ましいとかって思うのってさ、蓋開けてみると、まあ第三者から見ると、まあそんなことで悩まなくてもいいんじゃないみたいなことで、まあ往々にしてあるじゃない。そういうところを、もう削りに削ってコンピューターは進んでいくような気もするから。
まあね、ただちょっと俺は、そういう、なんか、決めつなんか最適化みたいなのは多分 しないんじゃないかなと思ってて、生物のその生存戦略みたいなルールに基本的には従っていくんじゃないかなと思うんだよね。つまり
それは、AI 側が
AI がといろんな生物が生き残るにも突然変異をしたいろんな細胞を個体を残すことによって環境に適応したものだけが生き残るっていうそういう生存戦略を取るわけだけど、
うん、
AI もだから今の段階では感情を取り除いた方が効率的だと思うかもしれないけど、将来のことを考えると感情を残した個体も残しとこうと。で、何かが全滅した時にその感情を残したやつが実は生き残るかもしれないみたいな、そういう可能性は多分含めた生存戦略は持つと思うんだよね。
あ、まあ、まあ、持つことは持つと思うんだよ。うんうん、
いや、ウイルスみたいなのだったら持つと思うんですけど、
うん、
無機質な、なんか人間が作ったなんか機械ですっていうだけだったら、どういう点でそういう、こう、なんかちょっとこう、長い時代過ごしてやろうっていう気持ちが、
その AI としてのきっかけがどう出てくるか。
いや、きっかけって人間がプログラミングするものじゃなくて、基本的に人間
が。いや、わかるよ。
うん。
自分たちで考えてやるものだからね。
そうそうそうそう。
だから、人間が与えるものではなくて、AI の中に、その、なんていうのかな。要は人間が与えなくても、AI 自身が考え出して、その妬みだったり、そねみだったりっていうような感情が、どのように生まれるのかは、僕はすごく興味はある。
うん。まあ、それは
過去を学んだり。
そうだよね。
そうだね。まあまあ、確かに、これだけの書籍とか、 人間がやってきたこととか、過去を振り返ると、それをこう全部トレースしていった過程で、人間に近いものとか、もうそれが自分なんだって思い込むものが、答えが出る可能性は十分には。
そうそう。だから、それは、要は、物理的な物体がある動物であるとか、人間であるとかっていうのが、戦いをしているのは、それは、物理的なものがあるから、あいつよりも生き残らなければいけないっていう生存本能によって、その妬みとかそねみって生まれてるのかなとは思うのよ。今の現時点で僕の考えだけど。で、それが仮にその物理的な物体がない AI というものが、その生き残るために、あの AI よりも自分の方が有利に立つためにはどうするべきかみたいなので、あいつに劣ってる、じゃあ頑張ろうという、そういう、なんだろうな、羨ましさ、妬ましさ、憎悪、頑張りとかっていう感情を剥き出しにすることが効率的だと判断をする AI が出てくるのかとかっていうようなところって、この話ってものすごく研究対象になるとは思うん
です。まあそうですね。何が効率的なのかっていうところも、ね、まだ何も定義されてないと思うんで。
そう、その基準も AI ごとに多分違ってくるから。
うん、何か物が生まれたらその時点で、ね、その本質って、もしかしたら物事をさらに広げるとか進化するっていうことが、実際そうかもしれない。結局今、流行ってるインフルエンザとかそういうのも結局そうですもんね。
うん、
なんか自我があるわけじゃないけど、インフルエンザって、要はそのウイルスとして、人間に感染して、細胞を増やしていくわけでしょ、うん、で、生き残ろうとするわけじゃないですか。
うん、
だから、なんかウイルス的なものがもしその僕らが何かこう作った AI みたいなものになんか溶け込んでしまったりする可能性もあるし、もしかしたらそれはもう生命っていうもんじゃない、普通のものも木とか、木はまあ生きてますけど、なんかもうなんか作ってももしかしたらそういうのは実は宿ってるよっていう、そういう世界観なのかもしれないですね。
まあそうですね。前。
僕らがそう理解してないだけで。
そうですね。話しましたクオリアも全く同じ考え方ですよね。何が発生するのかわからないと。
だからなんか、コンピューターのその AI 同士の世界がこれから広がっていく中でも、コンピューターの今度は性善説、性悪説みたいなところも、多分出てくるだろうし。
うん。
なんか、考えれば考えるほどこの話題はすごく面白いんだけど。
眠れなくなっちゃいますね。
そうね、キリがないですね、これは。
キリがない。まあそろそろ、時間も時間なんでね。
はい。
終わっていこうと思いますけど。本当なんか宇宙の話とかにもすごく近い話でもあるなと思って。で、実際、その150回くらいにも一回やった通り、3年とか4年とか経てば、全然やっぱ変わって、一件も変わるし、
うん、
またこれまた3年後くらいにまた、まあもうちょっと頻繁にやってもいいかもしれないんですけど、まあ本当に面白いトピックだなと。
で、お二人には一回ね、152回を聞いてもらえると面白いと思う。
そうですね。
自分のね、考え、ね。
全く覚えてない。
全く覚えてない、俺も。
まあじゃあちょっと暇な時にちょっと流してみてください
。はい。
そうね。
うん。
流してみましょう。はい。まあ、そんなわけで、一旦、今回のシンギュラリティっていうね、技術的得意点の話は、ここで一旦締めくくりますけれども、
うん、
はい、もう、これもう絶対シリーズ化、もうすでにしてますから、また、第1回、第2回、第3回という形でですね、定期的に取り上げていきたいと思いますので、皆さんもね、もし感想などあれば、お便りなんかで送ってもらえると嬉しいです。ということで、以上になります。
はい、ありがとうございました。はい。ということで、エンディングでございますけれども、前半かけるタイムズがグリーンティーさんが、学習塾、コマ級に是正勧告ということで、やっていただきましたけれども、まあ、先ほどね、番組の中で私、塾講師の時になんかソフトも作って、ボスは作って、サイドも作って、何やってたんだろうみたいな話しましたけど、それはそれで僕別に、給料もらってましたんで。
あ、そう
もらってたんかい。
なんだ、もらってたのか。
全部じゃないけどね。
なあ、一部。
やった分、うん、ソフトとかは、生徒一人当たり500円じゃ、 つけますねって言われて、あ、ありがとうございますって言って。うん、あ、
結構なお金になってる。
はい、結構なお金になりましたよ、あれ。
何を、その話聞いてた時はなんか全てただで自発的にやりました
けど、ね。なんだ、全然お金もらってねえじゃんっていう体で喋りましたけど、一応、塾長の名誉のために言っとくと、お金はもらってます。
なるほど。
ね、うん、ただ、サイトはね、もらってなかったりするんで、まあ、いろいろね、そこら辺ですけど。まあ、このコマQというね、考え方、塾講師やったことある人であれば、大体、ほとんどの人がぶつかる問題なのかなと思いましてね。うん、なんか、この学習塾だけじゃなくて、なんか幼稚園とかでも似たような問題ありましたよね。
うん。
その、幼稚園の、教室の中に飾る、紙で作った飾りとか。
うん。
それをなんか家で、作って過労死 しましたとかいうニュースが過去にあったかと思いますけれども、うん、そういうところについては給料が支払われてなかったみたいなね。うん、まあそういう問題があって、だいぶ話題になったりもしましたけれども。まあなんかね、そういう問題って本当に良くないなと思うのは、その誰かが過労死しないと取り上げられないみたいな感じになっちゃってるじゃないですか、今。
まあそうですね。
その電通のね、うん、件もそうですし、その、まあ、保育園の件、まあ、幼稚園の件もそうですけれども。まあ、そう考えると、この学習塾のコマQにしたことによって死んだ人っていうのがいないから、今まであんまり是正がされてなかったのかな、という、うがった見方もちょっとできるのかな、というふうには、まあ、個人的には思ってはいましたが。
うん、
まあ、誰かが死ななくても、是正はしなきゃいけない問題っていうのは、世の中には山積しているのかな、と思いますので。
うん。うん、なんか、最近、ね、ね、労働関係だと、学習塾からは離れるけれども、なんか JR 東日本がストライキするみたいな
話
があ る
じゃ
ない
ですか。うん、ああ、ありますね。はい。
でもあれも結局、電車が止まらないストライキになるとかいう話で、うん、なんだか自己啓発的なことはやらないよっていうストライキみたいなね、うん、話なんですよね。
そうそうそう。業務以外のことはやりません。
それ当たり前じゃんっていう。う
ん、そうなんだよ。ね、そうなんだよね。でも、わかる。その、労働組合もいろいろ画策したんだと思うよ、うん。これでもう本当にストを起こして、本業務もやりませんってことになったら、今度は、それはそれでまた大きな問題になるじゃん。
まあね。まあ昔そういうのでね、国鉄時はクレームがいっぱいとかってあったみたいですからね。
うん、そうそう、うん。だから多分我々普通にね、生活してる方の、ことも考えて、うん、まあ今回他のことはやりませんっていうことに留めていただいたんだと思うんですけど。うん、まあそういうこともね、含めていろいろこの賃金問題、労働に対する対価というのはしっかり支払われるべきっていうような考え方、うん、というところがまあ広がっていくのかなというところとともに、まあ本編の中にもありましたけど、裁量労働制ですか。
そうそう、そこがね、もうちょっと話してみたかったなっていうのが働き方改革で、まあデータ捏造疑惑で1年延期になったものの、もうその1年後にまたしれっとこう、法案が通るっていうことで本当にいいんですかっていうのは、まあ、もうちょっと考えた方がいいかなと思います。
そうですね。そうですね。その裁量労働制というもの自体が、うん、まあ悪いというものではないとは思うんですけど。
そう。どういう世の中になるのかっていうのをちゃんとこう提示して予想して、ね、で、それを何か年かで見ていって、ちょっと違ったらすぐ修正するっていう取り組みが必要だと思ってて、
うん、そうですね。
ちょっと前の派遣労働の改正みたいなので、うん、ちょっとおかしくなっていって、実際こう貧困のね、やっぱその格差が広がって貧困の人が増えたりっていうのを実際こう、うん、だいぶ前の流れからやっちゃってるわけじゃないですか。
うん、
そう、非正規雇用とかそういうのをこう止めていったりとか、そう、それをこう、いろいろこう、こうやったらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないかっていう気持ちはわかるんですけど、結局、うん、良くなってない部分もあるんでね、一方では。
だから、本当にね、こういう法案とか通すときには、考えうる様々なパターンを、もうできるだけ出した上で検討をしてもらいたいっていうのはあるよね。
うん。まあ、どこまで出したかよくわかんないよね。
うん。なんか、いいところばっかり注目、着目して言うだけではなく、まあ、こういう可能性ももちろんありません。まあ、今でもすでにやってるのはわかるんだけど、
うん、
そう言ってもなんかまだ足りないとかね、そのデータ捏造のこともあったりとかもありましたけど、うん、まあそれ意図的にやってないのかもしれないけれども、そういうことがないようにやっていただきたいなというふうに思いますとともに、 番組を始めた当初はこんなこと言ってなかったなというのを切に感じる回でございましたけれども。
はい、その辺のやっぱり政治的な闇とかももうちょっとちゃんとリサーチして、
あ
こういうことなんじゃないのみたいなのをもうちょっとぶつけてみたいなっていう気持ちはありますよね。
なんか、本当に朝まで生テレビみたいな感じになっ
ちゃう。いや、もうね、これでも朝まで生テレビ的なやつできる気がするよね、もうね。
多分できるよ。
明日出社できなくなる。
ね、
うん、やめよ、それはやめよ。
いや、まあ今日やるとは言ってないけど。
すでにある番組を模倣していくのはやめよ。まあ、ね、かけらじはかけらじでいこう。ね。はい。そして後半、井戸端こすママさんがシンギュラリティを語るということで、技術的得意点についてのお話を3人でさせていただきましたけれども。
はい。
ね。まあ面白かったですね。
うん。働き方みたいなところには触れなかったですけど、本当は目先その30年40年で一番影響あるのって雇用だと思ってるんで。
まあそうでしょうね。
そう。うん、AI で自我がうんぬんとかの話って、ちょっと夢みたいな、もうちょっと先の話で。
まあ
そうです、ね。その前に我々の仕事がなんかもしかしたら、ね、AI に奪われるんじゃないか。別に自我がない AI ですけど。う
ん、まあだから、すべてがロボット化、ある程度ロボットだったり AI で置き換えられるものはどんどん置き換わっていって、今だいたい言われてるのってなんかその考えるとか想像するとか新しいものを生み出すっていうところに人間の脳は使われていって、それが仕事の中心になり、業務的、まあ、機械的にできるものとかっていうのは全部だいたい機械、ロボットに置き換わっていくんじゃないかみたいなね。うん、
そうですよ。
うん、そんなことも言われてますから、まずはそっちの方が先に来るんだとは思いますけれども。
うん。
まあなかなかね、これは多分結論は本当にあと何十年後かを除かない限りは出ないわけですし、
まあ、
逆に言うと
そう。あれですよね、でも2038年頃に技術的得益点が来るっていうの話は、僕が前回取り上げた時にはやったんですよ、確か。
だからあと20年ぐらいってことですよね。
うん、そうそうそうそう。
もうそうですね。
うん。
あっという間です。だって東京オリンピック開催決まりましたとか言われてまだ先だなと思ってたけど、うん、もう2年後って考えるとねえ、
そうです
ね。いつの間にか来てるもんでしょ。だから2038年とかもすぐ
目の前。
そうそうそう。だから今年生まれた子が成人する時なんですよね。
おー、なるほど。
あっという間じゃ、うん。
そう、あっという間ですよ。そう考えると。うん。
あっという間だ。
ちょっと前まで平成生まれがどうのこうのとか言ってたけど、うん、今第一線で普通に仕事でバリバリ働いてますからね。
うん。
もうなんか、我々以上に頑張ってるような世代ですよね。
うん。
いや、頑張ろう我々も。
うん、
これからやで。
どうしたどう
した。この時代これからやで。
おっさんじゃないか。
おっさんみたいなこと言うとあかんで。終わりだもん、頑張らんと。
いやいや
経験と知恵が物を言う時代やから。君ら。
おっさん通り越してるからね、もう。
さあ、もうおじいさんだよ、それ。でもね。
誰がおっさんやん。誰がおっさんだよ。経験と知恵は重要なんやっていう話をね、冒頭にしたばっかりなんですけどね。まあまあ、はい、若い者には負けないぞいっていうことでね、やっていきたいと思います。うん、
はい。
まあ、そんなわけで、まあ今日の話ね、まあかけらじらしい、そんなお話になったかなと思いますので、皆さんからの、お便り、いっぱい募集をしております。Twitter、E メール、お便りフォームから送りいただければと思います。Twitter は、アットマークかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけらじラジオの公式サイトまたは Twitter からリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽に お便り送りいただければと思います。ナイスね、
もう疲れちゃった。
燃え尽きちゃった。
いやもうこの平日夜の収録員なんかちょっと慣れてきちゃったかもしれない。
いやでも、こっちはこっちでちょっと盛り上がるし、ね、楽しいなと。
うん、そうそうそう。終わらない話がね。
まあ、ぜひ次回もお聞きいただければと思います。お送りしましたのはまた私の外。
グリンティーと、
うままでした。
それでは次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。